特集、災害を防ぎ、災害に備える。長崎大水害から40年、諫早大水害から65年、4ページ。今年は大きな犠牲をもたらした長崎大水害から40年、諫早大水害から65年の節目の年です。近年においても全国的に台風や大雨による大規模な自然災害が発生しており、昨年8月の大雨では県内でも多大な被害が発生しました。こうした災害の経験を教訓に、県では積極的に防災対策に取り組んでいます。長崎大水害、昭和57年7月23日から24日、長崎県中部から南部に停滞した梅雨前線は、総雨量572mmの降雨をもたらしました。土石流や崖崩れなどが各地で多発し、多くの犠牲者と被害が発生する未曾有の大災害となりました。写真があります。説明、水害により大きく崩れたメガネ橋。写真終わり。諫早大水害、昭和32年7月25日から26日、諫早地方を襲った豪雨は、1日で588mmを記録する激しいものでした。本名川をはじめとする市内のすべての河川が氾濫し、上流部の至るところで山津波が発生。土石流が多数の民家と人々を飲み込みました。写真があります。説明、土砂の中を歩く子供の背後の道は水没し、住宅は崩れ、バスは水に浸かっています。写真終わり。長崎大水害後の整備状況。氾濫した中島川、長崎市は水が流れる面積を広げる改修工事を行いました。また、大雨時にも安全に水を流すことができるバイパス水路を川の両岸に設けています。写真があります。説明。手前には川を挟んで右岸バイパス、左岸バイパスがあります。写真奥のメガネ橋もきれいに修復されています。写真終わり。ランバちゃんが吹き出しでバイパス水路にすることで国の重要文化財のメガネ橋を現地保存できたんですよ、と言っています。災害に強い県土づくりに向けて、頻発化激甚化する自然災害、近年の地球温暖化などによる世界的な気候変動に伴い、雨の降り方が集中化、長期化するなど変化してきています。これにより毎年のように、全国各地で大規模な災害が起こっています。本県も例外ではありません。グラフがあります。全国の1時間降水量 50mm 以上の年間発生回数。気象庁資料より作成。説明、縦軸に回数、横軸に年を取った棒グラフです。1982年から2021年まで10年ごとに数値が示されています。なお、詳しい数値の記入はありませんので、概数を読みます。1982年から1991年、約2450回。1992年から2001年、約2550回。2002年から2011年、約2900回。2012年から2021年、約3300回。グラフ終わり。写真があります。令和2年7月6日に発生した郡川大村市の洪水。説明、堤防の幅いっぱいに溢れ出す勢いの濁流の様子。写真終わり。流域治水による各種治水対策の推進。頻発化激甚化する災害に備え、 従来からの防災にかかる施設整備を加速化するとともに、施設の計画を超える気象現象に対し、ソフト・ハード両面での防災・減災対策を進めています。県では、流域全体のあらゆる関係者が共同して行う治水対策である、流域治水の取り組みを実施しており、本年3月には、大村市の郡川水系において、治水プロジェクトの公表を行いました。今後も県内各流域で流域治水プロジェクトの作成を進めていきます。図があります。流域治水のイメージ図。説明。背後に山々があり川が流れ、麓に町が広がっているイメージです。集水域、河川区域、氾濫域までの全体の治水対策が示されています。山側の集水域から河川区域にわたり、森林整備・治山対策、治水ダムの建設・再生、利水ダムの活用、砂防関係施設の整備、水田貯留、ため池等の活用、バックウォーター対策、雨水貯留施設の整備、排水機場の整備、河道掘削、遊水地整備、堤防整備強化、雨水貯留排水施設の整備、海岸保全施設の整備、麓の氾濫域では学校施設の浸水対策、そして町の一部のリスクの高い地域からリスクが低い地域への移転を進めていきます。図、終わり。郡川水系流域治水プロジェクト対策。ソフト、ハード含めた19の対策をプロジェクトに盛り込んでいます。写真が2枚あります。1枚目、郡川の河川改修。2枚目、ため池の活用。写真、終わり。ソフト、ハード一体となった防災・減災対策。NAXS、大文字 NAKSS のさらなる活用。スマホ版運用開始。NAXS、長崎県河川砂防情報システムは、河川水位や雨量の防災情報をリアルタイムに収集・提供するシステムです。現在のパソコン版に加え、新たにスマホ版サイトを公開し確認しやすくなりました。NAXS スマホ版の QR コードがあります。写真があります。河川水位情報。説明。NAXS のサイトで表示される河川水位情報の画面です。写真、終わり。河川監視カメラ画像配信。昨年、県が管理する河川の29箇所に河川監視カメラの設置が完了し、従来の河川水位や雨量の情報に加え、河川の状況を画像で伝えることができるようになりました。常に最新の状況を確認できるため、適切な避難行動に活用できます。写真があります。説明、水かさが増して、氾濫危険状態の河川。写真、終わり。風水害への対策。河川の氾濫を防ぐため、川幅を広げるなどの河川改修事業を進めており、今年度は32河川で事業を実施しています。また、河川整備と組み合わせた洪水対策として、ダムの整備も行っており、川棚川においては、洪水被害の軽減と佐世保市の安定した水源確保を目的として、一色ダムの建設を進めています。写真が2枚あります。江ノ浦川、諫早市の河川改修工事。1枚目、説明。河川改修工事中の江ノ浦川。2枚目、説明。改修工事が進んで、川幅が広がり、 汐留堰と新海橋が整備されています。写真終わり。土砂災害警戒区域等立体確認システム。スマホやタブレットのカメラを使って、土砂災害警戒区域や浸水想定区域の分布状況を立体的に確認することができます。お住まいの地域の状況を確認してみましょう。土砂災害警戒区域等立体確認システムの QR コードがあります。アクセス画面の表示があります。土石流・崖崩れへの対策。県内には土砂災害危険箇所が 16,231 箇所あります。土石流や崖崩れは人命や暮らしに広範囲にわたって大きな被害を及ぼすため、土石流を防ぐ砂防ダムや崖崩れを防ぐ斜面対策施設の整備などを行っています。写真があります。崖崩れ対策施設、佐世保市。説明、コンクリートで乗り面が整備された急斜面。写真、終わり。問い合わせ、4ページから6ページ。県の河川課、電話 095-823-3280、長崎県河川課で検索。県の砂防課、電話 095-894-3076、長崎県砂防課で検索。災害時はためらわずに避難しましょう。集中豪雨や台風などの災害の発生が予想される場合は、避難のタイミングを明確にするため、市長が避難情報を発令します。日頃からお住まいの地域のハザードマップや避難所の位置などを事前に確認しておき、危険な場所にいる方は、避難情報が発令されたら、適切な避難行動が速やかに取れるようにしておきましょう。図があります。警戒レベル、避難情報等。説明、5段階の警戒レベルと避難情報等です。警戒レベル1、早期注意情報、気象庁。今後気象状況悪化の恐れ。警戒レベル2、大雨洪水高潮注意報、気象庁。気象状況悪化。警戒レベル3、高齢者等避難。高齢者や障害者など避難に時間がかかる方は避難を開始してください。またそれ以外の方も必要に応じ自主的に避難してください。災害の恐れあり。警戒レベル4、避難指示。避難指示は従来の避難勧告のタイミングで発令されます。全員危険な場所から退避してください。災害の恐れ高い。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5、緊急安全確保。緊急安全確保は必ず発令されるものではありません。発令を待たず、警戒レベル4までに必ず避難してください。災害発生または切迫。図、終わり。避難所における感染症対策。各市町が開設する避難所では、テントを設置するなど、感染症対策を行っています。災害時に危険な場所にいる方は、ためらわず避難所へ避難してください。また避難先は避難所だけとは限りません。安全な場所にあるホテルや旅館、親戚知人宅などへの避難も考えてみましょう。写真があります。説明、テントなどでスペースが取ってある避難所。写真、終わり。長崎県知事、大石健吾。近年の気候変動によって頻発化激甚化する自然災害に備え、県では安全安心な暮らしと命を守るため、 災害に強い県土づくりに向けてハードソフト一体となった防災減災対策に取り組んでいます。災害時の迅速安全な避難行動に結びつくよう各種災害関連情報の提供に努めてまいりますので、県民の皆様には積極的な情報収集により早めの避難につなげていただくとともに、その際には感染症対策も心がけていただきますようお願いします。問い合わせ7ページ県の危機管理課、電話 095-895-2143、 長崎県総合防災ポータルで検索。広報テレビ番組身近な長崎でも今回の特集を6月に放送します。ぜひご覧ください。